はい、皆さん、半月ぶりです。映画ファンの集いラジオ、通称ドイラジへようこそ。お相手は私、好きな映画監督はクリストファー・ノーランなこたつと、
そんじゃジョニー・トーナーおまけと、
ロバート・ゼメキスのマリと、
ポール・ハギスのタンタンです。
あれ、はい、この番組は毎月最終土曜日に都内某所で開催される大人気の全員参加型のトークイベント、映画ファンの集いの情報や魅力をほどほどにお伝えしつつ、普通よりも映画がちょっとだけ好きな映画凡人が集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエーイ。
なんとね、すごいね。
なんか気づいたかな。
気づいた人もしかしたらいるかもしれないですけど、第4回にしてね、ついにね、フルメンバー大集合スペシャルですね。
ですね。
はい。まあ、後ほどね、そのあたりは触れていこうかなと思うので、今回はね、ちょっと驚いてるぐらいで、もう次、もう始まっちゃいましょう、もう。
はい。
はい、それでは参りましょう。映画ファンの集い、
ラジオ。この番組は映画ファンの集いの提供でお送りします。
プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人が自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ありがとうございます。ということでね、オープニングでもう気づいた方いらっしゃると思うんですけれども、新たなるメンバーがね、
今回から
加入されましたのでご紹介いたします。 OL バトルシッパーのタンタンさんです。
イエ
イ。なんか一言あれば。
え、こんにちは。
はい、そういうことです。ということでね、じゃあプチお題トーク行こうと思うんですけど、なんと今回ですね、史上最多のメールをいただきました。
いや、もう
っびっくりですね。
昨日、
しかもね、
すごいギリギリまで
えげつないやり方できましたね、うん、当日ラッシュです。今までのと比にならない当日ラッシュで、
びっくりですね。
かなり豊かになりましたんでね、じゃあご紹介していこうと思います。ラジオネームゴエさん、トニー・スコット&スティーブン・ソダーバーグ監督が好きな私におすすめの映画は監督ということでね、初メールです。トニー・スコット監督とスティーブン・ソダーバーグ監督が好きな私におすすめの映画は監督を教えてくださいということですね。ラジオネームシャマーラニアンさん、リリー・シュシュのすべて、今年は久々に岩井俊二監督の新作が公開されますが、岩井俊二監督の高二病映画リリー・シュシュのすべては皆様いかがでしょうか。世界的に見ても上位グループの映画だと思います。ということね、ピンポイントなお題ですね。ラジオネームドピンクオツムさん、過去最速スピード映画、スピードやデスレース2000はもちろん、未だ興奮冷めやらないマッドマックス怒りのデスロードもそうだと思います。必ずしも絵のスピード感だけで決められないと思います。ラジオネームリターさん、ミュージカル映画、私はミュージカル映画が大好きです。それほど多くを見てるわけではありませんが、レ・ミゼラブルやイントゥ・ザ・ウッズが好きです。おすすめのミュージカル映画がありましたらお聞かせください。ラジオネームタクーンさん、ゾンビ映画、ワールド・ウォー・ Z のテレビ放映も盛り上がったようですね。今年はアイ・アム・ア・ヒーローやゾンビスクールも公開が控え盛り上がっている、ズバリゾンビについて語っちゃいましょう。ラジオネームポテト・坂巻さん、好きなアニマル映画、犬、猫、アヒル、豚、他にもサメやヘビなど動物系なら何でも OK です。ちなみに自分はザ・グリードで、劇中で実態は明らかになっていませんが、広い意味でのミミズ映画と言えるでしょう。ラジオネームかやさん、映画館でのこだわり、映画館で映画を見るときにどの席に座るか、また必ず何々を食べますなどの映画館でのこだわりを語ってください。ラジオネームはたろうさん、思わず恋をしたくなる映画、次の映画ファンの集いがアフターバレンタイン、アーリーホワイトデーということで、ぜひ、あと、ロボットアニメ映画、皆さんのツイッターで話題に上がっていたコードギアスに関連してこちらを、あとは、自分の人生を考えたくなる映画、こちらもね、ハタロさんにおっしゃっていただいてます。ラジオネームりょうすけさん、生涯ベスト級映画、皆さんの生涯ベスト級の映画について、まあ3から5本ぐらいね、紹介お願いしますってことでね、もうびっくりするぐらいいただきましたんで、じゃあマリッペに今選んでいただいて、
はい、
じゃあよくかき混ぜてくださいね。すげえ量あるんで、
今回多いですからね。
多いですから、はい、
はい
はい、じゃあ
これでいきます。
はい、
かやさん、映画館でのこだわりになります。
はい、
うん、はい、
映画館のこだわり、 でまあ、さっき座席のね。
とか、うん、飲み物、なんか食べ物、これがとか。
あ、いや、全然。
言ってましたよね。
なんだっけ、みんな映画館で映画見るとき、大体、まあ今なんかね、特に、うん、あの事前の予約とかあるから、大体この辺撮るとかあるでしょ。
そうだ、ね。
ない。
俺、事前に予約しない。
あ、なるほど。雰囲気で。
雰囲気で、その場で行って。いや、なんかさ、映画館来る人、みんなさ、後ろの席から撮ってこない？
そうなんだよね。あ、意外とね、意外とね。
中央よりちょっと後ろ上。
あ、私も。
あ、ほんとにちょっと一人一人ちゃんと行ってこうかな。
ああ。じゃあ、こたつはですね。
はい。
大体ですね。
はい。
D 列、E 列ですね。
結構前ですね。
はい。
うん、
の、中央ら辺ですね。
なるほどね。
正直端でも大丈夫かな。マリピどうですか？
私は、その前後で言えば、中央より後ろ目でっていうのと、その左右、中央とかその辺の話は人とぶつかるのが割と嫌なんで、
あ、はいはい、
なんか通路よりちょこっとだけ入ったところぐらい、
あ、
その入るときに入りやすくて、あんまり人がいっぱい出入りしないぐらいの。
通路も人入ってきちゃうじゃん。
まあ、でもそれは仕方ないんですけど、その先に入ってる人のとこ前を何回も何回も通るのも嫌で、ちょっとだけ入ったところ、はいはい
はい、まあまあまあ分かるわ。
そんな感じです。
分かります。
カンタさんは？
私は、まあ、ど真ん中のど真ん中ですかね。
あ、ど真ん中のど真ん中。
目線の高さぐらい。
そう、そうです、そうです。
はいはいはい。
なるほどね。
おまけさん、こう、満を持しての。
満を持しての。でも大体やっぱり、小田さんじゃないけど、D 列、E 列ぐらいにはなりがちで、要は、そこって多分、小田さんもその理由なのかわかんないけど、大体、視界いっぱいに画面が入るっていうのは、大体その辺なんですよ。
そうですよ、はい。
で、それのできるだけ中央で、だから、一応なんか、一番こう、視界いっぱいに綺麗に入るところを狙って撮るっていうのが多いですね。
なるほど。
なんか一番後ろの席とか多分結構ね、
そうそうそう。
人に迷惑かけずできる
みたいな。いるんだけどね。
あ、なるほど。
だから昔は、あんまりそこまで映画にハマってない時は一番後ろで見てて、
うん、
そうすると一番後ろだと本当自由で、手伸ばしても、何してもいいみたいな。うん、それは好きだったんだけど、なんか映画、その映画館で見ていくと、やっぱり画面とか設備をちゃんと、堪能できるのがいいなって思い出して、ちょっと変わってきて、っていうのはありますね。うん。
なんか俺割りかしそのなんだろうね、段差ついてるとことかついてないとことかでも結構違うかな。
そうです、
ね。あ、それはあるかもね。段差ついてないとこだと前すぎると被るみたいなね、時もあるかも。
私なんか深く座ったらあれなのかなとか、後ろの人見えないのかなとかさ、モヒカンとかだったら大変じゃないです
か。いや、もう本当大変です。
そう。そう
で大丈夫だったのかね、マッドマックスね。そういえば。
本当に。
そう。あ、ちなみに、うん、マッドマックスは1回だけ V8 席で見ました。
どういうこと？
V8 席？
だから V の8っていう席が。はい、
どこ？
丸の内ピカデリーだと、
大きいのか。
ちょっと大きめだから V まで。なんか2階席があって、2階席だと多分 V とかまで入る。
面白いこだわり。
ああいうさ、でかいところだとさ、
そうそうそう、
中央の方の座席群みたいなところ
が、うん、
一番前の人とか超足伸ばせたりするじゃん。
ああ、はい。
あそこから辺とか超好き。
あ、そういう意味だよね。足が自由でね。
そうそうそう。足の自由度。
でもなんか前の席とすっごい空いてるあの感じ落ち着かなくて私。
あ、本当、
超落ち着くよ。
なんか狭い方が落ち着く。
でも俺逆にそこだと、その席の前、だから、
うん、
広いのが後ろ、
うん、
通路になってるの後ろがちょっと好き。要は、蹴られない。
ああ。
絶対蹴られないみたいな。
なんか映画館じゃないけど、狭いとこ好きだったら、なんか飛行機の中とかさ、よくあんじゃん。映画見れたりするの。
ああ、はいはい。
あれとか、おすすめじゃね
飛行機乗り物用意するからすぐ寝ちゃう。
はい、やめましょう。はいはい、座席の話だけでこれ今ね。
結構ね。
座席以外もちょっと、
そう
ね、必ず丸々食べるなど。
食べる。
まあ、まあ、だから音も、映画の、映画館の音もありますか？
いや、でもこれ、ポップコーンムービーかどうかにもよりません。
ほんで、ポップコーンムービーだと、ポップコーンを。
ポップコーンムービー？
あ、要はなんかその、楽しい対策みたいな。
なんかもう、もうこ、な、ジェスチャー伝わんねえわ。
なんも考えないって言い方変だけど。
なんも考えない、でも、ぐちゃぐちゃ
食べる。そうそうそう。
ぶっちゃけ途中下向いちゃっても大丈夫ぐらい。
あ目離せないとかじゃなくてっていう
か。目離せないとかじゃない。うん、俺の中でマイケルベイ結構そうなんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、そうですね。
は、うん、まあ、もうポップ食い放題というか。投げてるやつもいるんじゃない
か。ばりか、ね、海外だと歩くあんのかね、そういうのね。
ああ。
わかんないけど。
イエーイみたいな。
いや、ないか、わかんない。
さすがに。
ブーイングするとか、だったのか。だって海外だとブーイングとか普通にやるっていうよね。
う
ん、
そうですね。
海外とかアメリカとか
だと、ね。そんな描写ありますね。
そういうの結構投げるとかあったりする
の。ブーイングに向かってブーイングしたとこで、ね、誰も。
まあまあまあ、そう。
感動できないから。 まあ、でも基本的にはホットドッグですね。
あ、本当に。
へえ。を食う。序盤に。
あ、序盤に、ね。
序盤に、
はいはいはい。
後半は水分も何も取らない。
あ、なるほど。
それがいいと。
そういう意味で。
はい、
女性陣2人は？
はい。
なんか私は割となんか食べ物の音するさせちゃうの気になっちゃうんで、食べるタイミングがこう見つからないってなっちゃうんで、ポップコーンとかは買わない方なんですけど、ドリンクだけ飲んでたりとか、あとはなんか東宝とかのなんか、あ、グミがあるとかそういうので
聞
かれるのがあったらちょっと買うんですけど、
なんだっけ、売店のところにあるやつね、あのなんだっけ、食べ物じゃないところにあるやつね、うんうん、
あとはあのこの間オデッセイ見に行った時に、
ほうほうほう、
あの、ま、みんなポテトって言ってたんでちょっとまだよくわけがわからないけど、なんかポテト売ってるって思ってポテトだけ買っときました。
それ大正解でした。
大正解でしたね。とりあえずポテト食べるシーンまでは取っとこう。食べちゃったね。食べるシーンでちゃんと食べた。
これまた 4D を超えた体験みたいな
だね。 5D ぐ
ら
いね。面白い。あ、私あれですね、東宝シネマズ行くときは、アイスクレープ、マーブルチョコ味、絶対食べます。
なんか売ってました、
あの、丸っこい、丸いって棒状のやつだ。あ、そうです
。360円
で。はいはいはい。
あれ絶対食べますね。
棒状のクレープアイス。
あ、俺知らない。
全然、ポップコーンぐらいしか見ない、ホットドッグとか。
そうだね。なんかもう肉肉しいものか。
あね、まあまあね、
うん、幕開の間にやってるような、なんか、うん、
はいはいはい、
食ったら、いい感じのポップコーンだ。
あ、ポップコーン
だ。やつとか。
もう振らないでねっていう。
でも俺、東宝はやっぱ、シンプルに、普通の塩、うん、塩でやっぱバターがけが最強だと思うけど、あのバター、ちょっとやばいよね。
バター醤油とかさ、
うん、
歌ってるとこやっぱバターかけてほしいよね。
あ、普通にちゃんとってこと？
なんかもうパウダー状のでこ
う、ああ、そうなんだ。
とかあるから、
うん、
バターかけてほしいよね。
うん、
東宝は本当に、あの、ポップコーンの匂いやばいですよ。
確かに
私、音があれっていうのと、なんか自分が喉にちょっとへへとかなりそうで嫌だなっていうんで買わないですけど、すごい食べたいっていう気持ち
が。あれだよね、やっぱポップコーンに、だからバターかけてるから、なおさら匂うんだろうね、うん、他のところにね。
単館とかだとさ、例えばテアトルとかだとさ、
あ、そうそう、ね。
上映してるもの
に、上映してるものに、
ちなんだ、あの、オリジナルメニューみたいな。
そう。
すごい、
ドリンクとかね。そうそう。テアトル系はそういうところに力入れてる。
あれ、いいよな、う
ん。なんか、ついつい買っちゃうときあるよね。そう、なんか、もう別に味わかるんだけど、なんか、買っちゃおうかなって、買っちゃうときある。
そうなんだよ
ね。でもやっぱ、そういう、混戦なんか、やっぱ食べ物は、やっぱ系列によってだいぶ変わるっていうか、
全然違うよ、
ね。全然違う。だから、ここだとここも、やっぱ東宝だとやっぱりポップコーンがダントツ1位だけど、うん、他のところに比べて、うん、他が個人的にはちょっと弱いとは思ってて、なんだっけ、新宿とかだとバルトナインとかがすごいんだよね。どれもうまいというか、
あ、そうなの？
そう、なんか、あの、うん、結構商品開発力入れてっぽくって食べ物なので、だから季節限定とか、やっぱりテアトルみたいな映画にちなんだやつとかで、うん、もうドリンク超えて、なんだ、なんとかバーガーとかまでやっちゃったり
するね。そうなんだ。
そう。で、しかもそれ、普通にレベル高いみたいな。結構ね、コンセはいろいろ試して、あ、ここはここだなとかありますよ。
じゃ、そういう感じでね、映画館、皆さんも楽しんでいただければな、と思いますよ。じゃあ、次のお題、行きましょうか。
はい。ドイラジ。
はい、じゃあもう一回選んでください。
はい。
はい。何ですか？
洋介さん、生涯ベスト級映画。
ついに来ました
ね。
ついに来ましたね。なんかね、いつまでも撮っときたいと思ったん
だけど。そうだね。
いわゆるオールタイムベストですよね。
そうだよね。しかもこれなんかやっぱ自分をさらけ出す的な、
うん、そうなんだよね。マジ普通に裸見られてる
から、ね、ちょっと怖いみたいな
ありますよね。
あるよね。
はい、
改めて言われると、
まあじゃあ僕冒頭にね、あのクリストファー・ノーラン好きと、
あ、
はい、
あれですね、
僕言いましたんで、
うん、
やっぱメメントですね。
あ、なるほど。
ナンバーワン、
はい、
もうメメントはね、やっぱね、未だにね、模倣されてないというか、他のツイートを許してない感じがあって、
うんうん、まあ難しいよね。もうあのネタ模倣したらそのまましかならないしか
ない。まあ記憶喪失というか、
そうですね、
うん、10分間しか記憶持たない人がエンディングからいきなり始まり冒頭に戻っていくみたいな謎の作りなんですけど、うん、すごいすごいんです。
終わるよ、ね、はい、いや、まあもう語り出すと長くなるからね。
止まんね
えってなるよね。それはね、しょうがない。
ぜひ見てほしい。
そうだよね。
ノーランやっぱね、ああいうね、なんか小難しいことをね、なんか人に見せるの得意だよね。インターステラーとかさ。
あ、ちなみに。
インセプションとかさ。
そうそう。俺、インターステラーが今んとこ多分、なんだかんだ1位になってる。
そうなの？
そう。
じゃあ好きな映画監督クリストファー・ノーランじゃん。
だから言ってんだじゃん。
喋った。
いやいや、まあ監督がいっぱいいますからね。
シャミー・ジェンキンスを忘れるなって俺入れ墨入れたいの。
自分にね。
自分に。はい。1位とかあります
？1位とかありますか？
なんか。
1位とか言うとって感じ。
ちょっと難しいですね。
まあ1位じゃなくても
印象。
印象とあとだから自分のね、うん、
俺をしたい。
そう。
どうしても
私を
外せないみたいな。
上がってきちゃう。
あ、いい。行っちゃうじゃん。
いいですか？
何本も行ってもいいよ。
とりあえず見始めて一番最初に映画好きっていう風になったのは、多分インディ・ジョーンズシリーズで、ね。でも魔宮の伝説をもう毎日のように見てるっていう時期が小さい時にあって、その後にすごいなんかこう、いろんな映画見ようみたいになった時に、うんうん、バックトゥザフューチャーにもハマり込んで。
ああ、最高だね。
もう。
だってあれだもんね、2015年の。
カウントダウンにも行きましたし、
実は同じ
場所。ああ、なんか行ったか、そういうこと。
面白い。会ってはいないけど。
はいはい、俺その時顔知らねえ。その時はね。
そう。なんならメンズだと思われていたし。で、それで、うん、最近もう外せないなっていう風になってるのがタイピストっていう。
あー、そうですね。
タイピスト。もう最近本当にご了承していて。
パンタンさんも見たよね。
あ、見ました。マリッペに勧められて。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
タイトルの謎を解き明かしてくれた、
うん。あー、なんかやり取りしましたね。そうそうそう。
現代の元々のタイトル。う
ん、それが、彼女が、最も大切にしているタイプライターではない名前がついてるもん、ね。オキュレー。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、まあ、彼女の必殺として出てくるやつはまた違うんだよね。なんでその名前じゃないんだろうって、すごく不思議に思ったのを投げかけてみたら、タンタンさんが、こんな感じじゃないって来て、
へぇ
納得っていう。まあまあ、皆さんね。はい。
ご自分のとこはね。
ご自分のとこ確認していただいて、はい。はい。じゃ、タンタンさんの何ですか？
まあでも、ベストって言ったら、私は、サンドラ・ブロック主演の幸せの隠れ場所っていう映画が大好きですね。
へ
ぇ、そうですね。あと、邦画で、あ、でもこれはちっちゃい頃から、まあ、家族で見てたから、まあ映画館でとかじゃないんですけど、思い出の作品として、私をスキーに連れてって、
お
お、これも大好き、ね、今の時期に、はいはい、もうすぐ春になっちゃうから早く、
はいはい
はい、
バブリーな時期、
はい、そうですね、
おまけさんだからその時は
知ってます、あ、知ってますよ、あ、見てちゃんとは見たことあるかな、分かんないけど、うん、なんかでもテレビ放映とか昔はやってただろうから、
うん、
なんか断片的には覚えてる、でもなんか、うん、あの辺の、なんだっけ、ホイチョイプロダクションだっけ、制作のやつって、なんか何個かありますよね。
そうですね。その後、
うん、
なんかサーファーの
海
バージョンみたいな。
あの辺が全部ごっちゃになってるかも、みたいな。なんか、デパートかなんか忍び込んで、みた
いな。あ、それじゃない。
それは違うよね。それは違う。でもなんかあり、それ系のどっかにありますよね。
まあ、きっと、そうですね。
そう、服取ってみたいなんで、それ泥棒じゃねえかみ
たいな。まあそうですね。そう。完全に。
そういうのが覚えてるな。
それはもう何見るとスキーとかに行きたくなるみたいな。
あ、なりますね。そう、だから月末行ってきます。
おぉ。
いらっしゃいません。
はい。なるほど、ね。
じゃあ、おまけさんはあと、インターステラ
ー。あとなんだろう。インターステラーの前とかだと、やっぱ小さい時、やっぱり見てねっていうので、うん、すごく影響、それでやっぱり映画とか好きなとかいろいろあると思うんで、そういう意味で言ったらやっぱり、シザーハンズ、リアルタイムで見てるんで、とか、はいはい、あとラピュタも、すごいでかいんですよ。もう、小学生だったけど、うん。そうそう、その辺が実は意外とでかいですね。
そんなイメージなかった、
ね、そんなイメージなかったでしょ、
確かに。
怖い感じの。
ね、
いや、でも今、ラピュタは今見ても、まあこの前もちょっとテレビでやってたけど、結構すごい、なんか、
構成がすごい
よ、なんか、無駄がないっていうか、名シーンのつながりでしかないみたいな、まあマッドマックスみたいな話になってるけど。
あ、そうなんだ、ね。
なんかどこも落とせない感じ。
そうそうそうそう。
あれ、実際は何？テレビ放映の時とか落としたりしてんの？
あれ結構カットしない
ん
だよね。
ノーカットでやってたんじゃないでしたっけ？
確かね、あの頃、劇場公開夏してて、いつぐらいか忘れたけど、なんかもう9月ぐらいにレーザーディスクが出てすぐ買った記憶があるけど、気のせいかもしれないけど。
俺はもう小学校の頃に、君を乗せてを合唱するっていう。
ああ、あったかも。
なるほどね。
うん、はい、はい。のイメージがありますね。
うん、
僕戻ってきていいですか？
いいですよ。まだメメントしか言ってないけど。
まだまだ。
韓国映画、母なる証明
です。あ、はいはいはい。ポンジュノ。
ポンジュノ。ポンジュノ。俺好きな監督、ポンジュノでもよかった。まあいいや。
わかるわかる。
母なる証明が、あれが、ウォンビンが兵役から帰ってきて、 一発目だよね、多分。
うん、
復帰作みたいな感じの。うん、あと、キムヘジャだっけな。
キムヘジャさんですね。はい、あのお母さん役。
お母さんみたいな感じで。お袋さんみたいな感じで言われてる。
お袋さん、
うんうん、まあ、なんか、あの映画初めて見たとき、なんかもう役者っていうか本当に ね、一般的なそういうお母さん使ってんのって思ったりとかしたぐらい、なんか、リアリティがね。
あの、まあ、息子がちょっと知的障害者というか、まあ、キャラなんですけど、うん、その息子がちょっと何かしでかした風で、警察に捕まっちゃうんですよ。
うん、
でも全然なんかうまく説明できなくて、うん、まあ、ほとんどおばあちゃんに近い母親が、
うん、
ちょっと奮闘して、ちょっと息子の濡れ衣をどうにか、もう助けだろうみたいな。
うん、
あのね、
まあ、あんまり言えないけどね。
あんま言えないんだよね。あんま言えないんだけど、現代がすごいんですよ。
あ、現代違うんだっけ？
現代違うんですよ。あの、母なる証明って俺日本のタイトルも結構好きなんですよ、
ね。
で、英題だとこれ、マザーってなってる
ん
です
よ。英語ね。
英語。でもこれ現代だと、ハングルで母親を表すってことなんですけど、実はダブルミーニングで発音は微妙わかんないですけど、うん、マダーみたいな感じの発音なんですよ。
うん、ああ、なるほど。
なので最後にこうね、タイトルを見るとうーわーっていう、スーパーすごいダブルミーニングだーみたいな震えるみたいな。
うん、
味わったのが、うん、俺これぐらいしかないんだよね。
ああ、はいはい。あの映画ラスト本当にすごいよね。なんでもないシーンなんだけど。
謎の踊りとかね。
そう。
謎の踊り？
そうそうそう。すげえ面白いよね。
うん、
あとやっぱね、ウォンビンが天才すぎて、
うん、
この次が多分アジョシなんだ
ね。アジョシね。
ああ、そうなんだ、はい。最近見ました、アジョシ。
アジョシは素晴らしいですよ。
このイメージと全く違う。
あ、そうなんですね。
同じ俳優だとまず気づかない。
本当に純朴そうな感じでね。
なんなのこれ。日本頑張って本当に。
うん、
はい。あとは。
なんだろう、
あと何だろうね、
なんかちょっとその、どういうテイストが好きになりやすいのかっていうのは聞きたいかなって。ね、例えば、なんか私さっきあげたやつ全部共通してるのが、割と見て元気になれるとか、途中でワクワクできるとか、そういうところなんですけど。なんか、
すごいもの見た
って感じで、ね、例えばその、心が揺さぶられるのが好きとか、いろいろあるかなと思うんで、どういうのが割と自分のベストに入ってきやすいのかなっていうのが聞きたいかな。僕は結構やっぱ
ミステリーサスペンスが多くて、ドラマ部分というよりは、どっちかというともう作品の構造とか、
なんかガチがいったとこで、おおとかそういうのがっていう感じです、ね。
この後にこれ持ってきて、あ、はいはいはい、あ、じゃあこれが伏線になって、あ、回収しましたね。はい、うまいっすね。上手みたいな。のが好きですね。おまけさんどうですか？
いや、なんか改めてそう言われるとよくわかんないですけどね。
もうはっきり言って4回目のラジオですけど、うん、僕自身も全然おまけさんわかんないです。今回でさらに遠くなりました
よ。あ、本当ですか？シダーハンズとラピュタ来たって。
シダーハンズとラピュタ来たから。
本当に。
俺の知ってるおまけさんは誰だろう。
いや
幅広いんですよね、本当。
幅が広すぎるね。
そのヒットするのかのものが。
そうそうそう、わかる、なんだろう、でも見て、説明できないけど、やっぱり見て、何か理性って言いかないんだけど、意識とかぶっ飛ぶようなものが来たら、もう、何かそれを見た後、自分が変わったみたいなことが感じれるとかかなと思うんですけど、いや、だから普通にダークナイトとかも入りますよ。
あ、大好きですよ。
うん、はい、あとファイトクラブとか、
はいはい、
こういう感じでしょ、イメージよくわかんないけど。
よくわかんないけど。
そうでしょ、そういうことでしょ。いや、だからそういうのも、いや、オールタイムベストに普通に入って、
ね、はいはい、
とかあったりとか、なんだっけ、ツイッターのアイコンとか使ってる、あの、あれ映画のキャラクターなんですけど、はい、メアリー&マックスっていう。
あ、とうとうおまけさんっぽいの出てきましたね。わかんないやつ。
わかんない。
わかんない。
あれもやっぱり一応そういう、昭和ベストの中の一つだから、使ってるってとこも。ありますね。
どういう映画なんですか？
あれはね、なんか、オーストラリアかな？オーストラリアの映画で、パペットアニメーションで、一、
はいはい、
人の、 あの女の子がいて、うん、あの、その子と、あとニューヨークに住んでいる孤独なおじさんがいて、
うん、
本当に孤独な。その二人がふとしたきっかけで、文通するようになって、なんかチョコレート付け合いながら、
かわい
いっていう話なんですけど、
バレンタイン映画。
バレンタイン映画なん、いや、わかんない。そう。でもちょっとトーンはやっぱり若干暗くて、やっぱり社会に適合できない二人の話だったりとかするっていう。なんか、その女の子も最初は まだちっちゃい時からやってるから、まだ全然、最初の方は子供っぽい、なんか明るくってけど、一応成長していくんですよ、大人まで。そういうのも見せつつ、で、いろんな出会いがあったりとかして、その子の人生を見せつつ、みたいな感じなんですけど。
成長していく過程で自分も救われていくっていう感じですか、見てる側も。
救われるのかな、なんか結構いろいろ起こるんで。でも最後は本当になんか、もう号泣しますよ。なんか。
パペットアニメーションっていうとこからなんか、ね、もっと可愛いイメージでいいのか、
う
ん、小柄か
とか。空気とかもそういう感じに入らない
空気、うん、空気は、でもパペットアニメーションだけど、コマ撮りじゃなくてね、そうそう、
コマ撮りなんだ。
そう、メアリアのマックスは、いわゆるコマ撮り、ピングとかみたいな
雰囲気の。
ちょこちょこちょこって動かしてくれ
る
ね。
そうそうそうそう。
すごい。
クーキーはね、人形を本当に、自然とか実写と一緒に入れて撮ってるやつだけど。
もうちょっと探してみますね。
タントンさんどうですか？
他には。
私は多分、最初に真実に基づく物語みたいな、入ってくるやつは大体好きですね。
実はベース
だね。そうそうそう。なので去年のベストはエベレスト
3D。 俺去年ベストエベレストですっていう人で、ね、初めてだ
った。周りに誰もいないですね。そう、
見た？
見てなかった。
ほら土下座ですよ。
見たかったんですけど、ちょっと時間が取れなくて。
あれは多分心に余裕がないと見れないかな。
僕は真逆なんですよね。実はベースって出ると一気に萎えるん
です。萎えちゃうんです、
ね、萎える。フィクション大好き。フィクションの力を信じていたい。
まあだから、でも実はベースだと、まあ要はフィクションだからまだね。
まあまあまあ、まあ全部ね、それは誰かしらの解釈に言ったもんですけど、でもなんか俺フィクションの中で一番難しいのって、リアリティを持たせることなんですよ。
ああ、はいはい。
でもそのリアリティを持たせることって何もせずにクリア
する。はいはいはい。
実はベースだ
から。まあ、
それが結構気に食わなく
て。なるほど。
いろいろ考えてるんだ
よ。ああ、はいはい。
見えるために。
はいはいはい。それもう実際に反映してる発言ですな。
ちょっと、ね、はいはい。そういうとこはありますね。はいはい、
なるほどね。
うん、
まあでも結構やっぱりみんなそれぞれそういうね、見方っていうか、やっぱはっきりするところははっきりしたりするってこと
だよね。そうだね。
うん。
あげていいですか？
どうぞ。
ラース・フォントリアの。
ああ、どれだ？
ダンサー・イン・ザ・ダークか。はい。ね、これはもうものすごく元気出ない映画ですね。
出ない、出ない
。元気出ない。
見てないですか？
見てないです。
ああ、見ない方がいいです。
なんだろうね、ビョーク
って知ってます、歌手の。
聞いたことある。
聞いたことあるか。
はい、が、まあ、主役やってるんですけど、
う
ん、なんか徐々にこう目が見えなくなっていく。
なんだ。
で、ちょっと一人、息子を抱えてるシングルマザーなんですけど、まあ、なんでこんなに絶望的な方にしかストーリー進まないんだろうってぐらい、いいことに何も転じていかないんですよ、もう。
辛い。
転じていかない。最終的な終わり方ももう救いがないん
ですよ。辛い。
でもね、その見せ方がまたね、ね、そういう風なんだけど、本人的にはみたいなシーンがあるのね。
それですごいグッときたのが、俺ミュージカルって、
そう、ミュージカル映画でもあるんですよ。
ミュージカル映画って基本的にはあまり乗れないんですよ。
あら、
なんで急に歌い出したとか。お前らそこの歌詞の確認いつやったのとか思っちゃうんだけど。
私すごい好きですよ、ミュージカル。
ただダンサー・イン・ザ・ダークは、あ、これだったらミュージカルになるっていう理由が、
はっきりある。
そう、このようにしてミュージカルが生まれたんだとしたら、うん、すごく理解できるなっていう見せ方をしてて、
ちょっと暗いっていうので抵抗はあるけど、ミュージカルって聞くとなんか完全に見なきゃかなっていう。
いやでもね、これは本当に心があるときに見てください。ここに余裕があるときに、
本当すでに元気みたいなときに、相当なダメージを負っても全然生きていられますっていうぐらいの時に見ていただいて、しんどいな寝ようぐらいで。
いや、なんか人によってはえらい引きずる。
ああ、そっか、うん、そうかもね。で、
うん、
でも鳥屋作品がね、
鳥屋作品は大体引きずるよね。
全部好きだからさ。はい、あと大丈夫ですか？
ミュージカルちょっと
言いたい。
まあ言っちゃった。行っちゃうよ、行っちゃうよ。
いや、なんかミュージカルが好きになったきっかけ、ミュージカルすごい今好きなんですけど、
はいはいはい、
好きになったきっかけがマイ・フェア・レディで、
ほうほうほう、
もうすごく好きで、こうオードリー・ヘッパーンが出てる映画っていうとローマの休日とか浮かべて、ローマの休日ももちろん可愛いんですけど、私の中ではもうオードリー・ヘッパーンだったらマイ・フェア・レディって思う部分があって、かね、もう全体的にやっぱり可愛いっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
歌のメロディーラインも自分が好きな感じっていうのもあったりとか、 とは結構一番有名な曲で踊り明かそうって曲があるんですけど、うん、もうその曲がすごい好きで、もうしばらくちょっとバカのようにそれを聴いてて、家で歌まくってるっていう。
あ、もうじゃあ全然もう覚えてる歌詞も。
歌詞も。
英語だよね。
英語です。下手くそなんで歌わないですけど、人前で。
まあそのうちね。
うん、そのうち。
そんなで、うん。ハッピーで明快なのが割と好きです。
はい、ああ、難解できないのはダメなんですね。はい。ということでじゃあ、次のコーナー。次のコーナーじゃねえな、これな。プチお題トーク、テイクアウトということでね、前回ね、皆さんにもちょっと宿題を投げかけたんですけれども、前回のお題がですね、白雲さんからいただきました、食べ物が美味しく感じる映画ですね。結構いただいてます、メールを。はい、ご紹介いたします。ラジオネーム、さとみさん。シェフ、三つ星フードトラック始めましたです。キューバサンドが食べたくなるのはもちろん、主人公のシェフが作る料理はどれも美味しそうで、見てるとお腹が空いてきます。ラジオネーム、タルタルソースさん。食べ物映画として、深夜食堂、シェフ三つ星フードトラック始めました。タンポポ、幸せのレシピ。食べ物シーンとして、ハウルの動く城のベーコンエッグ。ローマの休日のアイスクリーム。あと、テレビドラマですが、孤独のグルメ、女口説き飯もどれも美味しそうで最高です。ラジオネーム、かやさん。ハリーポッターと賢者の石でホグワーツ初日の夜に出たトウモロコシやチキンなどのオードブルが美味しそうでホグワーツに入りたいと本気で思いました。ラジオネームハタロウさん。シェフ三つ星フードトラック始めました。大人気ですねこれね。
本当ですね。
この映画に出てくるレストランの料理から、市場のジャンクフード、フードトラックで販売するキューバサンドまで、とにかくどれも美味しそうですね。実際に食べたのが、まあ、ハタロウさんがね、赤坂見つけのアイナマ東京さんのね、キューバさんの写真まで添付していただいてましたので、ありがとうございます。お腹空いちゃいますからね。ラジオネーム、ポテト坂巻さん。食べ物が美味しく感じる映画といったら、やっぱりイーライロス監督のグリーンインフェルノでしょう。カニバリズム映画で、公序良俗から逸脱した内容なんですが、人間、誰しも人ってうまいのかなという疑問を感じたことあるはずです。SNS にてグリーンインフェルノを見た後に肉を食べたという人の画像が大量に上がった事実から考えても間違いなく美味しい映画と言えます。ただし大いに人を選ぶ作品ですが、ということですね。
なるほどね、
はい、はいはいはい。これやっぱり圧倒的なシェフ、うん、
シェフは
すごいですね。
ご覧になりました？
見てない。見てないです。
見てない。多分好きじゃない
なんか、
マリペさんなんかは本当に
好きそうだから見なって何人かに言われてて、う
ん、幸せな
感じになります。あ、確かに元気出る映画。
そう、元気出る映画で幸せになる。
ただ俺ね、空腹で見ちゃったんですよ、
まあ、うわ
それはやばい。
拷問ですね。
それはやばい。本当にうまそうに映るんですね。で、作るところとかがあって、なんか一個俺すごくキューバサンドよりも食べたいのがクロックムッシュ。
何それ。
食パンにチーズ挟んで焼くやつ。あ、だからなんでそれいるんだぐらいずっと丹念に一から焼き終わるまで見せてた日があったじゃん。鉄板の上で、そうそう、くるくる回しながら。あれずっと作るの見せられて、本当にうまそう。カリカリになっていくとか見えてきてて。
俺やっぱキューバサンドを巡る旅中の
スモークした肉がすごい出てきて。
あれを切る瞬間、何あれね。どんな気分にさせたいの。完全になんか人間が動植物とかの命を奪って食うってことを皇帝みたいな。
うん、
だってもうジョン・ファブロー自身が監督が主演やってるんですけど、彼の体つきがもう食を肯定してるんですよ。
プニプニ。
いいもん食べてきてるな、みたいな。
お前、
って。で、そう、いいもん食べて、ね、いい女はべらす、みたいな映画なんで。
出てくる人、巨乳しかいないわ。
モテモテみたいなね。
あとは、僕賛同しちゃったところで言うと、これね、グリーンフェルノ、ね。
あれだ
ね、
そうだろうな、ね。
はい。これ、本当にね、肉マジうまいから。
え、見てない
ですね。見てないですね。
そうですね。
危険かなと。
まあ、危険だと思います。
伸び、塚本慎
吾。あ、はいはい。
伸びを見たときに、出てくるじゃないですか。ちょっと、まあ、猿の肉だよって言って、私、はいはい、肉すっげえうまそうだ、なんだろうって思ったときに、これ、まあね、なんですけども、
うん。なんですけどねっていう。
なんですけども、でもそれ見た後、やっぱりどうしても肉が食べたくなりましたね。
本当に。伸びはわかんないな。まあ、グリーンフェルノは、結構、作り的にはコメディっぽいんだよね。そう。だから一応食人族に捕まっちゃうっていう話なんだけど、だから食人族の人が、そのホラーな人たちってよりは、普通の営みとして、なんかやってるので、なんか変な話、ほんわかしてるんだよね。
で、なんか実際ね、原住民の人に、まあ、 食人族とか見せて、うん、こんな感じで映画撮りたいんだよね、完全にコメディだなっていう、うん、認識したらしくて、もう危機としてね、
うん、
あやりますやりますみたいな感じでやってくれた、
まあ、だけど見せるとか見せるんで、人は選ぶと思います。
はい、
そういうこと。
そうそういうこと
あ、じゃあ別に私は平気。
私は平気はって、
ホラーはダメでグロテスク
は大丈夫、ね、
そっちがダメです。
そっちがダメ、ホラーがは大丈夫。
ホラーの方がまだ大、自分見てるときすっごいうるさいですけど、
はい、あきゃあきゃあきゃあきゃ
あとか言いなが
ら、あ、そっちタイプね。
いきなり
出てくるとうわって、ね、
あの一緒に見てる人が私のびっくりしようとびっくりするから
、ね、それ俺も言われる。
見たよ俺グリーンベルト見に行ったとき、隣に座ってる人がマイクガタン。え、怖いのになんでそんな、こんな
近くで。
4D。
ね、さっきのね、いいです、いいですよね、俺。
ああ。
いや、もっと君、後ろで見たら。
いや、でもそういうことを体感しに行くから映画館に行くわけだから。
ちょっと断ってください。はい、
そう
はい、じゃあ、この流れで、じゃあ今回ね、取り上げなかったお題をね、
またテイクアウト。
そうですね。選んで、はい。プチお題トーク、テイクアウトということでね。皆さんに持ち帰っていただいて、また感想いただければなと思います。じゃあ、またマリッペに選んでいただきましょう。
はい。ハタローさんからで、
はいはいはい、
思わず声をしたくなる映画。
あ、
いいですね。なんか。
そういうの得意じゃないんでね。そう。ぜひ皆さんから。
私もこれ当たったらやばいなと思って。
そうなんだよね。そうですか。ちょっと結構、毎回ね、お題が作るたびに恐怖を。
でもこれは結構良くないですか。
そうだよね。だって、恋愛映画じゃなくて、思わず恋をしたくなる映画っていうのがね。
そっか、いいね。
結構、
とってもいい。
いいね。
どんなのが来るのか。
ある種難しいけど、そういうのもあるんだろうなっていう、うん。
はい。ということでね、じゃあ、思わず恋をしたくなる映画、募集いたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、次のコーナー行ってみましょう。
トイラジ
全国に無数に広がる同士、縁側恩人たるもの、日々、いやー、その映画わかんないです。誰ですか、その俳優、などという恥ずかしい言葉を発するのは、1日3回までと定められている。あれ、ひょっとしたら私、映画凡人になりきれてないのかもしれない。そんな映画貧民救済企画、その名も、
その問題、マリで困ります。
はいはい、どんどんパフパフあ、盛り上がってくれる。はい、ということでね、前回から始まりましたクイズコーナーなんですけれども、
はい、
これがね、なんとですね、驚くべきことにですね、どのコーナーよりもね、メールいただいた送信が、てか、問題数が、あのね、お一方で14問とか、狂気の沙汰としか覚えない。
ありがたい限り
ありがたい限りなんですけどね。だから、なのでね、ちょっといっぱいいただいたんで、今回もう2問やっちゃおうかな。一気に焼肉までのね、道のりを縮めてい
く。怖い。
問題出したらもういきますよ。
はい。
じゃじゃん。
じゃじゃん。
日本が世界に惚れるジブリ作品、次の中でアカデミー長編アニメ部門賞にノミネートされていない作品はどれでしょうか。
されていない。
1番仮暮らしのアリエッティ、2番風立ちぬ、3番かぐや姫の物語、4番思い出のマーニー。さあどれでしょうか。
どれ
ですか。10秒しかないですからね。
10秒なんだ、
うん、はい、もう5秒ですよ。
じゃあ1番の仮暮らし。
はい、1番の仮暮らしのアリエッティで。いいですか、
はい、
ファイナルアンサーですか。
はい。
正解やばい。
やばい。いきなり。
焼肉ロードですね、これ。
いや、ちょっとなんか、仮暮らしの時はそういう話だとなんか分かんなかったなと思って、風立ちぬの話題になった気はするんですけど、その辺って結構でも同じ頃にやってたんで、そういう話湧き立ってたんで、ちょっとそこは怪しくて覚えてないと思って、ちょっととりあえず仮暮らし行ってみようかな。
いや、4択のマジックだ
ね。悔しい、もう1問出します。でね、今の問題作ってくれたの14問ね、くれたタクーンさんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一方、ラジオネームハラペーニョさん、出題します。はい、じゃじゃん。
じゃじゃん。
アイアンマン3で、劇中、トニー・スタークが最初に着たスーツは、
最初に着たスーツ
マーク42。では、最後に着たスーツはマーク何？1番マーク
21、
2番マーク15、3番マーク12、4番マーク7、
え、もう全然わかんない。何これ。
私もわかんない。
ファブローから、
あ、ほんとだ。
シェフのジョン・ファブローから。ファブローが引き継いで、
なるほど。選
んできたかな。
それはなんか好きなニュアンスで選ぶしかないって言われてるね。
まあ、10秒。
そうですね、はい、もう。
じゃあ、1番で。
はい、1番のマーク、はい、21ね。残念、やったー、やったー。さよなら焼肉、よーし。
さよなら焼肉ってやだ。
はい、でこのコーナーではですね、映画凡人になりたがってるね、マリッペに対してね、問題を出していただいてね、5問連続で正解したら僕らが、自腹で焼肉を奢るというコーナーですね。ぜひね、皆さん送ってきてくださいということでね、マリッペ外しましたけど、さっきの問題ね、正解は2番マーク15
マーク15。
はい。もう忘れないでくださいね。また、忘れた頃に同じの来るかもしれない。
そうね。そんな、まさか。
ということでね、今回ね、僕らの中に新メンバーが加わったんでね、ぜひともやっぱりこのコーナー必要なんじゃないかと、ご用意いたしました。ね、全国に無数に広がるとし、映画凡人は日々、俺その映画知ってる、その俳優こんな作品にも出てる、などと自慢したくてたまらない。そう、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題、ちゃんと考えてね。
おー、どんどんパフパフですよ。はいはいはい。これ真逆です。さっきのね、マリで困りますの続いとなるクイズコーナーでして、僕らが出題します。でそれを皆さんに答えていただいて、皆さんがね、これもう連続5回正解したら僕ら多分なんかプレゼントしますんで。
なんか、は
い、今ちょっとぼんやりとしか言えないんですけどね、なんかプレゼントしますんでね、ぜひね、挑戦していただきたいと思います。はい、タンタンさんといえばやっぱりね、僕らからしたらね、クイズを作る人ですよね。はい、これ僕が読んじゃっていいんですよね。
はい、はい、お願いします。
じゃあちょっと僕が出題させていただきます。じゃあ1問ですね。次の4人に共通する作品は何でしょうか。1人目、スターウォーズフォースの覚醒にカメオ出演しているあの人。2人目、熱い色は青なあの人。3人目、ある時は爆弾と戦う軍人に、ある時は短気な強盗に、ある時は詐欺の餌食になっちゃう人。で4人目、50歳を超えてるとは思えない若々しさを持ったあの人ね。はい、この4人に共通する作品は何でしょうか。作品名を書いて送ってください。5問連続正解した方にはね、何かあげますんで。
何か、
はい、なのでね、メールアドレスとね、ラジオネームは変えないでいただいて、僕ら感想ですので、
うん、
はい、
そうですね、
別人になっちゃうんでね、変えちゃうと、はい、うんうんうん、なのでね、ガンガン送ってきてください。
ドイラジ
クラエ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人の4人が実際に見て、次回の収録で大いに語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
お、言えた、一発ですね。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで今回は、里見さんからね、いただきましたショコラ、
はい、
じゃあ2000年の映画なんですけど、じゃああらすじを軽くね、はい、またお願いします。
2000年アメリカ公開の映画、フランスのある町にビアーヌとアヌーク親子がやってきた。古くからの伝統を重んじる厳格な町だったが、親子やビアーヌの開いたチョコレート店をきっかけに、町の人々も少しずつ変化が生まれ始める、そんな映画です。
はい、ありがとうございます。ということで皆さんね、これはもう当然タンタンさんも見ていただいたということ。
はい、見ました。
よかった、
チョコ食べながら、
ね、チョコ食べながら。
あー、なるほどね、そういう映画ですからね。
そうですね、
はい、じゃあ皆さんちょっと感想を聞きたいなと思うんですけど、うん、ショコラどうでした？
いや、なんか私も本当に一番なんか印象に残ってるのが、ストーリーとかじゃなくて、はいはい、あの最初にお店を開店する前の準備のシーンがすごく印象的で、すごく好きで、
わかるわかる。
最初もともとボロボロだったお店のところの埃とかも溜まってたお店が、あのビアンヌがこう
テキパキテキパキ、
テキパキとあのペンキ塗って、あ、こんなに色、すごい色になっちゃうのとか思ってビクッとしてたのに、結局出来上がりがすごい素敵な感じになってくんで、私としてはそこがすごいときめき部分だったんだけ
ど、ね、そういうの結構あるよね。
うん、
ボロボロだったとこを改築して綺麗、うん、になった時の、
うんうん、喜びが生じる感じ。
パッと出てこないんだけど、うん、そういうのあるよね、うん、はいはいはい、うん、これあれですよね、主演が ジュレット・ビノシュですね。
そう、ジュレット・ビノシュ。
びっくりした、俺。全然見てなくて。ポンヌフの
恋人とか。ポンヌフの恋人とか、あと、俺すごい好きなんですけど、汚れたちですね。はい、うん、
とかに出てる、あのイメージから、俺、それ以降、ジュレット・ビノシュ知らなくて。
そっか。
と思って。こんな感じになったんだ、みたいな。
あと、ジョニー・デップもそんなに今回メイクが激しい感じじゃなく出てます
ね。なんだろう、してないんじゃないです
か。してない、
ほぼしてない感じ。だからやっぱナチュラルに、素のジョニーでのイケメン仕事みたいな。でもやっぱりその、イメージ的なところで、ちゃんとアウトローな役とかが、やっぱジョニー・デップの、昔も今もみたいなイメージが。
常にね、匂わせてるからね。
うん、
俺、海賊か。
そうそうそう。ああ、
言ってたね。
俺、チョコレート工場
を確かに。
ジョニー・デップの複製をちょっと。
まあね、まあね、ね。
そうだ確かにそんなですね。
まあね。
わあ、面白い、
ね。そう考えると面白い。
船に乗ってる。ね、そうそうそう、うん。
ジョニー・デップでしかありえない。
うん、あとだから、その、ね、ギター弾いてって、もともとあの人ミュージシャンになろうとしてみたいな人だったから、
そう
そう。で、なんか、確か、ニコラス・ケイジかなんかに、俳優も やんなよみたいな、だったと思う、確か
そうそう。そうなんだ。
俺噂で聞いたところによって、タンタンさんもジョニー・デップかっこいいと思
わない
。おぉ思えない。
今回のショコラでもそうでした？
そうですね。
そうじゃないですか、それ
は。かっこいいっていうか、すごい魅力を感じるっていう感じですね。う
ん、まあ、惹かれてる、なんか、みたいな。
なんですかね。独特のなんか、うん、多分他の人が演じてた時にその役柄で魅力は感じないかもしれないけど、ジュニレが演じるとすごい魅力を感じるみたいな、
だから本当にそういうとこはジョニー・デップのなんかこうみんなが思い描くイメージがそのままみたいな役っていうか、なんか何かによなんかね、キャラクターにもよらずみたいな感じはすごくする役だった、
なんかそういう、ね、なんだろう、色っぽさみたいなのはある感じがしますね、
内容に全く触れてないけどね。
しかも、ジョニー・デップ主役じゃないし。
そうだ、
そうなんだよ、ね、内容にちょっと触れていきましょうか。
触れていきましょう。
そうですね、なんだろうね。いや、でもなんかやっぱ面白いと思ったのが、うん、なんか、やっぱショコラっていうね、うん、チョコレートのお店のっていうあれで、うん、もっとね、普通に優しい癒し系なじゃないけど、うん、そういう映画かと思いきや、戦いの映画じゃないけど、自由を獲得するためのみたいな側面がすごく強くて、
なんか結構厳格さと戦うみたいな感じですもんね。
やっぱ宗教とかに、ね、絡んでくる厳格さとかに、だからその村がね、引っ越してくる村が、そういうので、まあ、支配されてるとまでは言わないけれども、そういうところで成り立ってる村だからっていう別の価値観を持った人が入ってきて、まあ、だからそこで元々の人たちと衝突とかあるけど、その村自体を変えていくみたいなところの面白さとかはあったりとか。
そうだね、なんだろうね、僕はね、桃太郎みたいな。
え、桃太郎。
桃太郎。
桃太郎。
鬼ヶ島ってこと？
鬼ヶ島みたいな。
鬼倒しに行く。
鬼倒しに行くっていうか、そういう厳格なね、社会に風穴開けてやろうっていうキャラクターでさ、ジュリエット・ヴィノシュが出てくるけど、その視点から見ると桃太郎みたいでかっこいいんだけど、もともとその町にいた人からすると、やっぱり厄介者だなっていう感じがすごくて。
まあでも、どっちがいいとも言えないですからね、その厳格さにもいい部分はあって、でもそれだけでカチコチになってんのもどうなのっていう。まあなんか
一応なんかその、そういうところで抑圧的な部分が支配してる感があるっていう感じなのかな。でもそこまでは描写してないよね。
俺なんかね、信仰が麻薬に負けたって感じがして
る。まあそれはある。それはある、それは。だからそうそう、結局だから、そう考えると、ね、その、なんだろう。堕落したとかまでは言わないけど、
チョコレートを食う描写全部おかしいから、チョコレート食ってる感じないもん。明らかにやりってる
もん。そうそう。
うわぁ、
もう、
ね、またちょうだい。
あと、やっぱりその、あの、好きなチョコ選び方とかで、なんか、謎の石板を回してとかで。
あれ面白いね、なんだろう、ね、
そう、あれだけど、ちょっとやっぱオカルトチックな感じもあるっていうか、まあ、もともとその二、ね、親子、母と娘の、ちょっと流浪で、なんかいろんなところに渡ってきて、なんかそういう、なんかカカオが何かを治すみたいな思想、思想みたいなの入ってましたよね。
そうそう。もともと薬とか、
そうそうそう。
人がたどり着いたって、俺もほんと麻薬にしか思えなかったね。
いや、だから結構そういうメタファーあるかもみたいな。
カカオの紅葉を広めようって言われですもんね。
そうそうそうね。そう、それでね、ジョニー・ディップみたいなね、ああいう流れ物みたいなも解放していこうだから、なおさらそういうのに近い。
あれも無神論者で。
出ていそう。そんな感じはあるかな。
確かに何か衝突して、で最終的にはまあ、共存っていうかさ、お互い受
け入れ
て、なんかピンとこなかった。
そうです、私、あの村長さん、伯爵。なんか最終的になんかボコボコにされて村を追い出されるんじゃないかなとか、勝手に想像してたら、 なんかまあ村長さんもチョコに溺れて、
うん、
しかも一番溺れてた。
一番溺れた、あれ面白かったよね。まあ、ジャンキー感あってね、だから。
俺ね、チョコレートのやっぱシーンでね、ホットチョコレートに唐辛子
切るみ
たいな。あれ俺ちょっと名前つけました。
また来た。
はいはい、どうぞ。レッドチョコチリペッパーですね。くだらないね、これ切るわ。
え、切んの？
ないね。
あれの、俺レッドチョコチリペッパー飲みてえな。
でもパンチは効いてなんかどうなんですかね。うん、甘いだけじゃなくて美味しいんじゃないですか？わかんないけど。
あ、でもなんか、俺思い出したけど、俺東海都市見たか覚えてないけど、やっぱあれでホットチョコとか覚えたなっていうか、あんなあこんなものあんのか、これ大丈夫なのかって思った記憶がある。あ、今って結構ね、うん、そういうのも普通に売ってたりとか一般的だけど、ホットチョコって
まだココアなら、
そうそうそう、
あ、そっか、
あのいろんなチョコレートあって面白かったですよね。
そうだよ ね、なんかね、これ旦那さんに渡すチョコとかもね。
あとなんかジュディデンチ、
あ、ジュディデンチ
出てますよね、
うんうん、
あれがなんか今のジュディ・デンチより相当弱ってるように見える。
なんかそうそうそうそう。M のイメージが。
そう、M の。あとだから、やっぱりもうその時から全然ね、うん、もうおばあちゃんって感じだけど、うん、今と比べたら、それでも若いって感じるっていうね。う
ん
う
ん
う
ん、なんかすごいよね。
うん。そうか、おばあちゃんでも一括りじゃないんだっていうのがよく分かって、それ良かった、すごく。
ああ、
うん。
そこの深みすごいな。うん
結構描写が独特で、あの、うん、娘がカンガルーの何でしたっけ、
ああ
、名前言ってる方
がいい、
忘れちゃった、
うん、カンガルーの、まあ、何触れる
の、うん、そう、
リンボンみたいな、
そうそう、うん、ああ、そう、あの子がこうずっといたのが最後は離れてったみたいな、
うん、
そういうのがなんかすごい、
あそこだけいきなりイメージが出てきたね、
うんうん、最後でやっと語り手が彼女だったのかっていうのも分かるところとかも、
うん、ね、
あとなんかちょっと面白いなって、面白いというか改めて思ったのは、うん、あのこれ要はフランスの話だけど、うん、英語でやってると、
うんうんうん、
アメリカ制作です、
アメリカ制作、ね、
アメリカとイギリス制作、
うん、だから別に世界中そうだなって、だからそのなんか日本でテルマエロマエとかが、うん、で日本人がローマ人やるのかな、うん、とか、まあそれはまあちょっと東洋人がっていう部分もあるとはいえ、うん、まあだから別にそういうのも普通だよなって改めて思ったりとか、 あっちからしても、うんうん、まあそれがネタでね、確かあのタランティーノがイングロリアスバスターズとかでね、最初にちょっとここから英語で喋るけどいい、うん、みたいな、うん、あの名シーンがあるんですけど、そういうだから、あ、その他イングロリアスバスターズの前提でこういうことだなとかって改めて思って、ちょっとそういう部分も面白かった。
そっか、うん、俺そこね実は気づけてない理由があって、
うん、
僕これ今回 Hulu で見たんですけど、うん、吹き替え版しかなかったんですよ。
おっとあ、そうなんだ、
キングだね。
でも私も吹き替えで見ました。
あ、そうなんだ、
これたまら
ない
、
あれあ、そうなんだ、
これ初めてだ。
そうだからちょっとおかしみあるのよ、あの、うん、一箇所、挨拶だけボンジュールって言って英語で喋り出すってことか。
そうそう。最初のナレーションはフランス語だった。はい。
そっか。
そういうなんかね、不思議な作りというか、うん。
そうですね。俺英語、いつの間にか英語になってると思って。
ね、
う
ん、なんて言ってんだろうなって、やきもきしながらずっと。
なるほどね。
吹き替えあるとつい吹き替えに流れてる。
あ、そうなんですね。
吹き替え論者。
吹き替え論者。
だからそういう中でアメリカ制作で英語でやるけど、一応フランスが舞台だからって言って、うん、主人公にフランスの女優のビノシュ使ったりとかしてるのがあるのかなって、うん、そういうだからフランス感を担保するっていうか、あと娘の子もなんか俺見てないんですけど、昔単館系とかで一時期多分流行ったんですけど、フランス映画でポネットっていう女の子の映画があって、その主役の子だったりしたっぽくって、うん、全然見てなくて、そう見てなくて知らなかったけど、やっぱりあの親子でそのフランス感を担保してたんだなっていう、うん、今見ると思ったりとかして、
ね、普通だったらあのキャスティングしないよね、
うん、
面白すぎる、
ね、そう、他は多分ね別にそこまでフランスじゃないし、
う
ん、
そうですね、
っていう中でわざわざ一応はやってるんだなみたいな
フランス感。
タンタンさんどうですか？
あ、急に降ってきた
の。
そうですね、私一個なんか面白いなって思ったのは、はい、おばあちゃん3人組みたいなのが、
うん、
でそのうちのおばあちゃん1人があの犬を、いつも犬と一緒にいるおじいちゃんが、はい、このおばあちゃんを口説いていいものかみたいな、すごい悩んでるのがあって、
犬がこうワンワンって来て、
ワンワンって来て、でおじいちゃん話しかけようとしたら、その口説かれようとしてるおばあちゃんは別の2人のおばあちゃんに挟まれて、なんか連れてかれちゃって、だからなんかちょっと おばあちゃんでもこんな世界があるのかと思って。
あ名前つけていい、
うん
あのね、チャーリーへのチョコレート購入っていう意味だと思ってる。あ犬がチャーリー。
あ犬チャーリーだったんだっけ。
犬チャーリーで
した。覚えてねえわ。
私もそこは覚えてる。チャーリーだと思って。
なるほどね。
犬なのに。
だからあそこ他の二人のおばあちゃんは気づいてるってことだよね。ちょっとね。
そうそうそう。
今そういうことがおばあちゃんでも。うんあるんだなっていう。
そうそうそう。
人の恋路、恋路を邪魔するでもないけど。
多分まあ、その厳格な感じだから、そういうのをやっぱり、
そうそうそう。そうそうそう。やっぱ女子グループの、この人抜けるのみたいな。
そう。私、それ感、それ感を感じました。
抜けやお前。
そういうとこ入ってるなと思ったん
だけど。そうそうそう。そういうこと
でもあったかもしれない。
でもそう考えると、やっぱり、結局、このチョコで誘いのやつやるじゃないですか。やっぱり誘惑者というか、うん、そういう悪の道じゃないけど、なんかね、そういうのを誘うっていう部分を若干感じるかもね。
すごく悪に見えちゃう。もうずっと麻薬にしか思えてなかった。
特にあの、食べちゃいけない期間って言ってる時にやってるからっていうあれですよね。
そうね。そんなの関係ねって感じでね。なんか、あなたがやってることは不道徳ではないよ。人と違うことやってるだけだよっていう、なんかあれだけはちょっと結構文明を超えて。
基本的にはそこがベースだもん。だから、ジョニー・ディップの存在も認めるっていうのは、そういうとこもあるし。やっぱ、だから、そういう厳格さとか、そういうね、村社会になっていくと、基本的には排他的になっていくからっていう。それ考えると、宗教に絡んで排他的なところで、なんかそういうとこ許さないとかだと、意外と、表現してるとかはちょっと違うけど、それこそラース・フォン・トリアンとかに近いテーマ性とかあるかっていう感じはする。あの、奇跡の海とか。ほら、だってドックビルとかも、宗教が支配している、あの、村でとか。
やっぱ俺、チョコレートの力がもう強すぎて。ねえ、ちょっと仲が良くなかった夫婦が、うん、あの、美薬じゃん。
美薬。ねえ。美薬ってか、それこそやっぱそういうドラッグ的な感じで、そう、性欲を高めるみたいな。
全然だからね、なんかいいことに思えなくて、
あそこから始まった
んだけど、
多分、そこもフランスっぽいなと思ったのが、そういうところで、性欲がとか、うん、そういうの見せるじゃん。あと犬が、ね、うん、犬にこう、
あ
とか、そこともかも結構フランスっぽさ担保してるのかな。だから結構フランス映画とかって、なんかそう性的なところに奔放さが意外とあるよねっていう、あの、コメディとかも、去年もエールっていう、あれとかももうそういうの満載でとか、あとそれこそアメリとかがまさにそういうのあるじゃないですか。名シーンがある意味。結構そういうところはフランスっぽさは実は、保ってるとこも実はあるのかなとか、
ちょっと確かに何か空気感的にアメリとかに近いものは感じますね。
そういう性的ななんか距離感がフランスってそういう感じなのかなとかちょっと思ったりとかね、
なるほど。
マジ関係ないけどね、僕ちょっとね判定してほしいなと思ったのは、これは爆発映画には入らない。
入らない。
爆発映画鑑定士なんですよね、タンタン。
ああ、タンタンさんがね。
だからやっぱ映画で爆発するか否か、やっぱ重要視されてる。
まあそうです、重要な。
俺だから最後、あれ爆発したじゃない、
カジキで、ボートね、あの、ジョニー・ディップたちが住んでる。あれは爆発じゃないですよね。
うん、じゃないです。だってあれ、
インカ。
爆発して誰かが、爆発するぞ、危ないって言って飛び込んでないから爆発じゃないです。そういう、
そうね、爆発で飛び込んでないもんね。火が、で、あそこにいるかもって助けようとしちゃった
。なるほどね。あとなんかね、懺悔してる時にね、いろんな人がこう、チョコレートのすげえ良さを感じた時に、甘い拷問って言ってて。すげえ言葉だなと。甘い拷問って、なんじゃそりゃみたいな。真逆じゃない。
出ましたね。
すごい表現だな、いいな、面白いなって思って。
なんか使えそうな感じだよね。
甘い拷問ね。
あとなんかちょっとしたことで思い出したけど、なんかいつの時代かよく分かんなかったじゃないですか。ただ見てるだけだと。まあ、現代ではないけど、いつだろうみたいな。だからってすんごい中世とかでももちろんないしとか、だけど、さりげなく一個分かったとこがあって。
時代が。
そう。牧師さん、若い牧師さんが歌うんですよね。エルビスを。
あ、そっか。
それで、大体の時代が分かるとかが、さりげなくあって、なんだろう、うまいじゃないけど、おって思ったっていう。
で も年代優先あります
ね。そうそう、あるんだ。
おばあさんが喪に服してるっていうのが何年なのかっていう話があって、うんうん、何年前の戦争ならじゃあもう15年経ってますねって言ってるから、そこで逆算できるっていう。
そ
う
そ
う
そうそう、でもそれ年代言ってんだっけ、
1910
何年って言ってんだっけ、
何年からで15年って言ってるから多分逆算すれば分かります。
あ、ですって
ですって
エルビスは気づかなかった、はい、
そうだね、そういうのもあるよね、うん、あ、そうだね、あとこれいいなと思った、ジュレット・ビノシュが聞き上手褒め上手、
うん、あ、確かに褒め上手は思いました、
ね、私の世界は夫なのよって言ってくる相手に対して、うん、最初は世界もっと広いよみたいな、うん、そうとするんだけど、うん、いやいや夫なのよって言われた時に、うん、じゃあそうなのかもしれないね、
あなたがそう言うならそうなのよって言
われ て、そう言ってた、
あなたがそう言うなら、うん、その感じってなかなか人間持てない、
そうですね、うん、確かに
ちょっとそこ見習いたいな
って強く言い過ぎないところが、
うんうん、いやでもそこもそう考えると、ね、だってほら売人とかも最初は強く言わないみたいな、
なんでそっちに持っていくんですか、
ヤクザが丁寧な、
そうそうそうそうそう、
いや、いい方になるように導いてますからね、そうそうそう、うん、みんなが幸せになるようにっていうのを考えていろいろ助言はしてますから、
うん、みんなそれぞれだよっていう話だからね、うん、だから最終的には全員を否定してるわけじゃないですね、だからそうやってなんだっけ、あの村長、
うん、
村長も最後の輪の中に入って、はい、みたいな、
うん、そうそう、
いや、その村長さんの、はいはいはい、あの食べるの我慢してるときに、うん、食べ物を写真で隠すっていうのが可愛いな。
ああ、可愛い、最初の
可愛いな。
はい、さとみさんありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しく見させていただきました、はい。ということでね、前回のね、アメリカンサイコの感想もいただきましたので、うん、ここでご紹介いたしますね。ポテト坂巻さん、アメリカンサイコ見ました。最高に面白くて、最強に怖い。ね、最もクルーと書いてるの、最強ですね。現代人の闇をえぐるうちに背筋が震え上がりました。人によってはバカなことで悩んでるとも受け取れるんですが、人間の精神は理解できない部分があるので、説得力は十分でした。俺より優れた名士なんぞを認めないと言わんばかりのクリスチャン・ベルの顔、綺麗な部屋に不釣り合いなビデオの内容、殺人未遂からのホモ疑惑、印象的なシーンのオンパレードでした、というのをいただきましたね。うん、こんな感じでね、うん、今回のショコラのね、感想も皆さんからいただけたらなと思いますね。このままじゃあ次回のね、暗い映画愛のお題をね、ここで発表したいと思います。ラジオネーム、かやさん。こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいてます。今回は去年、ピクセルで話題になったアダム・サンドラー主演、もしも昨日が選べたらを紹介します。楽しいことは何度でも繰り返し、嫌なことは早送りで飛ばしちゃう。自分の人生を自由自在に操れるリモコンを手に入れた男が、本当の幸せに気づくまでのコメディ映画です。たくさん笑えて最後はほろりと泣けるアダムらしい映画です。ロード・オブ・ザ・リングで有名なあの人がとても間抜けな役で出ているので、そこも必見です。ぜひ見てください。ということですね。なので、じゃあ次回、もしも昨日が選べたら、こちら皆さんもね、ぜひ一緒に見ましょう。ということで、じゃあエンディングに参りましょう。はい、そろそろお別れの時間となりました。はい、で今回ね、初参加でしたけれども、タンタさんどうでした？
まあラジオだからなんとかなりました。
ね、ありがとうございます。はい。はい、でね、こんな感じで、まあ、タンタンさんにも参加していただくんですけど、3月はですね、なんともうマリッペがですね、映画凡人になってる場合じゃないと。
就活を、そうですね、一般的な凡人にね、一般的凡人にちょっと、
一般的な方に、映画の方はちょっと一旦置いといて、ちょっと3月はね、来月はちょっとね、参加できないんですけれども、それでもね、クイズコーナーなどはね、電話を通してなんとか
やっていこう
と、やっていこうという感じで、
はい、はい、そのまま募集いたします。はい、と、はい、いうことでね、はい、お願いします。この番組では、リスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。口調大トーク、暗い映画愛などの各コーナーへはもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。暗い映画愛では採用されたリスナーは、次回の映画ファンの集いに無料でご招待いたします。 そして映画が好き、映画の話をしたい、映画の話を聞きたいとちょっとでも思われた方は、ぜひ毎月最終土曜日に開催される映画ファンの集いに一度参加してみてくださいね。詳しくは映画ファンの集いで検索してみてください。
で、ね、次回の、映画ファンの集いですね、これ3月26日が次回のね、映画ファンの集いです。こちらがおそらくですね、2月28日ぐらいから募集するのかなと、うん、でまたね1週間ぐらいで、
もう今本当早いから、
そう、もう早く埋まっちゃうんでね、お早めにぜひ応募してください。あとツイッターの方もね、ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなで書いていただければコメント全部拾えますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうそれが全部ね活力になりますんで、それでは皆様、3月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと
タンタンでした。
まったねー。
まったね
ー。言って
この番組は映画ファンの集いの提供でお送りしました。